ある日、イエス様がお話をしておられると、その町に住んでいるお父さんたち、お母さんたちが子供を連れてイエス様のところにやってきました。イエス様は一度子供たちに触れてほしいと思って連れてきたのです。いろんな人の病気を治したり、いろんな人の心の中の重荷を取り除いてくれたり、そんなことをしてくれるっていうことで有名になったイエス様に、自分の子供に触れてほしいって思ったんでしょうね。お父さんたち、お母さんたち自身もきっとイエス様に会うことを楽しみにしていたんじゃないかと思います。ところが、イエス様と子供たちが仲良くなるかなと思って連れて行ったそこで、思いがけないことが起こりました。イエス様の周りにいて、いろいろお世話をしていたイエス様のお弟子さんたちが、子供たちはイエス様に会っちゃダメだって言い出したんです。ダメダメ、君たちのようにイエス様とのお付き合いの仕方を知らない人は入っていっちゃダメだよ。子供たちは騒がしいことをしたりするから、みんなの迷惑になるからダメだよ。お話の意味もまだわからないじゃないか。そういう人をどうしてあなた方連れてきたの？イエス様に会うためには、きちんと勉強して、いっぱい立派な大人になって、礼儀正しくなって、長い時間お話聞いていられるようになってから、それから来なさい、出直して来なさい。そんなふうにイエス様のお弟子さんたちにあしらわれてしまったんです。ところが、それをイエス様が見てました。そしてイエス様はなんと、そうやって子供たちを追い返そうとしたお弟子さんたちを怒ってお叱りになったんです。何をやってるんだ、それは私が望んでいることじゃないよって言ったんです。子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものである。イエス様に会うために楽しみにしてやってきた子供たちを指さして、イエス様はこういう人たちこそ私の大事な民だと、神様の国っていうのはこういう人たちのためにあるんだということをお話しになったのです。イエス様に会いに来たお父さん、お母さん、そして子供たち、無事にイエス様に会えました。それだけでなく、聖書を読むとイエス様はなんと子供たちを抱っこして、そして手を置いてくれたってことが書いてあります。よく来たね。そしてその形通りだけじゃなくて、きちんと心からその子供たちに触れ合ってくれた、そういう様子がここには見えてきます。子供たち、何が良かったんでしょう。どういうことで受け入れられたんでしょう。15節には、その子供たちが神の国を受け入れる人だって書いてます。神様の私たちに与えてくれるもの、神様が私たちにプ プレゼントしてくれているもの、それが嬉しい、そう思って素直に受け止める人だって言ってるのです。でもそれだけでないことを私たちは知っています。イエス様のお弟子さんたちのことをちょっと考えてみましょう。イエス様はお弟子さんたちを叱ったとき、この人たちはダメってそういうふうに決めたんでしょうか。子供たちはいい人、お弟子さんたちはダメな人ってしたんでしょうか。今日の聖書のところには、子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできないって書いてるんです。子供だけが入れますじゃないんです。子供のように神の国を受け入れる人が神の国の住人だって書いてある。このようにってのが書いてあるってことは、大人だけど子供と一緒になってってことです。自分も子供と同じだってことに気づいてってことです。イエス様の前では私たちも子供たちと変わりない、そういうふうに思ってっていうことだと言っても良いと思うのです。イエス様の目から見たら、子供たちもお弟子さんたちも同じなのです。自分たちは子供たちを偉いと思って、ああダメだよダメだよ、入っちゃダメだよって言ってるその姿は、ひょっとしたらイエス様から見たら子供たちが騒いでしまう姿と同じに見えていたのかもしれません。自分が神様から見られた時に本当のところ何者なのかということを知らないのは、私たち皆大人も子供も実は変わらないのです。しかしだからこそイエス様は大人になってきなさいではなくて、すべての子供に来なさいって言ってくれ、私のところに来させなさい、妨げてはならないっていうのです。私たちもそういうふうにして招いてもらわなければここに来れないのですから。そうやってイエス様はきちんとわきまえて大人になった人が来て、それらしく座り、それらしくイエス様と対話し、いい大人の関係をなんていうことを考えてはいないのか、分かってないまんまイエス様のもとに来て、分かってないままイエス様の音で少し過ごし、しかしその中で、あ、イエス様が私のことを愛してるんだなということがちょっとずつ分かっていく、その中で私もイエス様のことを同じように思いたいな、愛したいなという思いで生きるようになっていく、そのことを今日の箇所のお話は私たちに教えてくれていると思うのです。清水教会の私牧師をしています。清水教会の12年の中でいろいろ経験しました。今日のお話に関わって、これは失敗したなっていうような思いの経験があります。 清水教会では毎年11月のちょうどこの辺の土曜日を一日いつもバザーに当ててるんですけれども、バザーでですね、毎年子どもコーナーっていうのを作るんです。割と若い教会がそのコーナーを作ってくれて、礼拝堂の一角にちょっとゲームをしたりする場所を作るんですけれども、実はここ数年の清水教会のバザーは教会員の知り合いか、あるいは、清水の地域に住んでいるバザー専門の衝動買いの人たちかそういう2種類の人たちしか来ない感じになっていて、なかなか子供って来なかったんですね。ところがその年、どうしたわけか、記憶が確かなら確か隣の保育園の遠足が早めに終わって、帰りがけに教会の前を通った親子がたくさんいただと思うんですが、その人たちがバザーやってるってこう割とドヤドヤっと入ってきたんです。そしてその子どもコーナーに早速行ってゲームをやってみた。そしたらすごく面白いらしいんですね。私はそのゲームやらなかったので分かんないんですけども、そこでもうその人たち大にぎわいになったんですね。ところが向こうの人たちも教会員のことを誰も知りませんし、私たちもその人たちのことをよく知りません。だからその人たちもね、内輪で盛り上がっちゃったわけです。そして盛り上がっているうちにバザー終了の時間がやってきてしまったわけなんですね。そうすると、もうおしまいね、さよならね、もうそそくさと店じまいをしてしまうということが起こったわけです。その人たちね、もちろんそのバザーの終わる時間知らないでしょうし、あるいはそのバザーでどういうふうに人間関係を結びたいと教会が思っているかなんてことももちろんわからないで来ているわけです。しかしそれを主催している側の私たちの方が十分に汲み取る準備ができてないまま、どっか外の人たちが入ってきて自分たちだけで勝手に盛り上がってしまっている姿を見たときに、何かこうもやもやっとするもの、それはカチンとくるものをですね、持ってしまう自分がいることに気づいたんですね。そしてそこを乗り越えていく用意をやっぱりしていなきゃいけなかったんだということに気づかされたのです。そういう思いを私が抱けたのは、私が若い時にそういう許しの愛をたくさん自分の母教会で受けてきたからだと思います。私は2代目のクリスチャンで、気づいた頃から教会で生活をしていました。小さい頃から、それこそ幼稚園や小学生の頃からずっと教会で生活をしました。その時に、その頃ですね、私は果たしてイエス様のお話真剣に聞いてたかっていうと、ほとんど右から左へ話が流れていくような感じでしたですよ。教会に行く大きな理由は、礼拝が終わった後に教会の庭でそこに集まってきた友達と西部劇ごっこをすることの方でした。今考えると長老たち礼拝の最中に子供たちが下でバンバン大きい声でね、西部劇の真似をしながら遊んでるって相当忍耐しただろうなと思います。けれどもそうやって受け入れてもらっていることの中で、ある時自分自身で困ったなってことや、どうしたらいいんだろうってことに向き合うわけです。私はおそらく自分の両親の仲が危機になった時にそのことを感じたんじゃないかと思います。どうしたら仲が割れてしまった大人をもう一度仲良くさせることができるのかということに 小さい魂がいろいろ考えたっていう時期があったんです。そしてその時にイエス様の許し受け入れ愛することによってしか人は変わっていけないということを、これは真実だ、受け止めたのだと思います。小さい頃ですけど記憶ほとんどないのですが、だから大人になってからの再構成で考えていますが、しかし私の心の中に許しなさいということと愛しなさいということが、これは本物だ、響いたのは確かに覚えています。今朝のイエス様の言葉はまさにそういう言葉です。分かっているから集うのではなくて、分かっていないからこそ集ってくる私たちをイエス様は許し受け入れ、そして抱きかかえて神の子として認めてくださるのです。その時に私たちは神の子とされ、神の子としての歩みを始めていくのだと思います。そこは実は誰も変わりない。一人前になったつもりでも、この弟子たちのような失敗を私たちもするでしょう。でもそれは神の子であることをやめることではないのです。その度に主が私たちをまさに子供たちと同じように招いてくださるからです。その招きに心から委ねて、そして育てていただくことを願って進み出ていくとき、主は私たちを神の国の住人としてくださるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたに招かれてここに集ってくることができたことを感謝します。若き者も老いた者も同じようにあなたの前で一つの群れとなっている、この特別な交わりが私たちに与えられていることを本当に感謝です。今日は礼拝の後、特に若い人たちのことをお祝いしますけれども、主よ、どうぞその一人一人にあなたがこれからも人生の支え主となって守り導いてくださいませ。また私たち一人一人もあなたに来よって呼ばれ招かれていることを覚えて歩んでいくことができますように導いていてください。このお祈りをイエス様の名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。